もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
夫がもうあまりにも嘘が多くて、話に、はい、みんなお友達に相談すると男はみんな嘘つきだよっていう人もいますし、はい、プラスマイナスで考えて、うん、プラスの方が多かったら離婚をしない方がいいよっていうお友達がいたり、
うんうん、今離婚を考えてらっしゃるんですか？
考えてます、は
い、あなた今おいくつですか？
私60歳。
旦那さんは？
65歳です。
お子さんは？
子供はいないです。
結婚何年ですか？
18年なんですけど。
18年、
はい、私は再婚で、
はいはい、
夫は初婚です。
どんな嘘つかれるんですか？
例えば、うん、日曜日に仕事だと言って、うん、仕事に行ってなかったり。
お仕事会社ですか？
建設関係の仕事なので事務所で働く時もあれば現場に出される時もあります。再婚して3年目の時、半年間そういうことが続いたんですね。いつもその日曜日に出た時は封筒に給料が前金でもらえるって言ってもらってきて、その度に封筒が違うから、うん、私がおかしいなと思って会社に電話をして確かめてみたんですね、うん、
はいはい、
そしたらそんな半年も出てもらってないよって言われて、それが一番最初のショックなことで。
毎日曜日その仕事だって言って、
はい、
帰りに封筒でお金もらってこられるんですか？
そうです。それが茶封筒であったり、
うん、いくらぐらい持ってこられる、帰られるんですか？
2万円です。
それはあなたに素直にこう2万円今日の日当なんだっていうふうに言ってもら渡すわけですか？
そうです。私がもらってました。
その日当なんですか？
月給制なんですけど、うん、そのだからそれはもう夫の嘘だったんですけど、うん、その時は私もおかしいなと思いながら半年過ごしてしまって、
うん、
で半年目にもう思い切って会社に電話して聞いて、そういうことで、
うん、
で会社の奥様が、先代の社長も亡くなってるもんですから、
うんうん、
あの奥様が実権握ってるので、うん、奥様が、
はい、
あの仕事上でも嘘が多いですよって言われて、
うん、
ご主人は奥さんを幸せにできる人じゃないよって、離婚をした方がいいよ、もし離婚をするなら私が間に入ってあげるよとまであのおっしゃっていただいたんですけど。ああ、
再婚して 2,3 年っていうことですから。
まだ3年目でした。
じゃあ15年前ですよね。
はい。
でなんで離婚しなかったんですか？
私前も離婚してるわけだから、
うんうんうん、
あの兄がの重い心臓病でしたから、うんうん、あんまり心配かけたくないなっていうのもあって、
うんうん、
で確かに嘘は多いけれど、うん、私が膝が痛いって言えば買い物行ってきてくれたりとか、
うんうん、
朝例えば生ゴミでしたら通り道だから捨ててってやるとか、
うん、優しいですね。
そういうところはね、嘘は多くて嫌だけど、
うん、
プラスマイナスって考えたらプラスの方が多いのかなって思って、うんうん、まあこの18年来ちゃったんですけど、
うんうん、その他にどんな何か嘘あるんですか？
兄が亡くなって、うん、兄は生涯独身でしたから私がお骨を持ってきたんですね、
はい、お兄さん何年ぐらい前に亡くなったんですか？
昨年です。私が兄のちょうど一周忌が済んだくらいに、
うんうん、
今は私はもう兄の魂がここにいるから、
うん、
兄の前では喧嘩したくないって、私に隠し事ないよね今はって言ったら、うんうん、あるわけないがやってこういうふうに言ったから、うんうん、そりゃそうよねって言って、うん、そしたらその翌日に玄関チャイムが鳴るので、うん、郵便局の人で、
うん、
主人の赤信号を無視した違反切符の督促状だったんですね。その時も夕べだよねって私に、うん、今は嘘がない秘密がないって言ったのって、
うんうんうん、
それでもうその翌日にこれを受け取った私の気持ちってわかるって言ったら、まだ嘘の上塗りをするんですよね。ガードマンの誘導通りに行ったら赤信号になっちゃった。会社の奥さんに話したら、そういうことだったら私が払ってあげるって言ったから、それは心配しなくていいよ、払わんでいいよって、そんなわけないから、私は結局払いに行ったんですけど、でその後も何も言わないから夫の嘘だっていうのも分かりましたし、
うん、
赤信号無視がもうこれで2回目だったんですね、
うんうん、
だから私は赤信号でもし突っ走って、
うん、
人が歩いてたらどうするって、
うんうん、
気殺しちゃうんだよって、そういう怖い人とはもう一緒にいられない私って言って、2ヶ月ぐらい前からこんな人の気苦労嫌だなって嫌気がさしてきたっていう感じで、
うん、離婚を考えるようになったと。
はい、今年65歳なので本当は定年退職だったんですね、
はい、
私は半分退職金をもらって家を出るつもりをしてたんです、はい、そしたらこうバタバタと 仕事に辞めちゃったみたいなんです。それで奥さんが70歳までは働いてって言ったから、で退職金もその70歳の時に渡すねって言われたそうなんですね、うん、なので最初は私もあと5年なんてあっという間だから我慢しようかなとも思ったんですけど、う
ん、その他にまだないですか、その嘘。
うん、佐賀金にもありましたし、借金が400万です。
何に使った？
多分、女かパチンコ半々だと思います。で、その時はまだ結婚して、それも3、4年の時でしたから。
どうして分かったんですか？
督促が、
督促
一番最初来た時に、主人にあなたさ、これ1社来てるから、3社は少なくてもあるよねって、うん、問い詰めたら、うん、もう堂々と私の目を見て、来たっていう、これ1社って。そしたら翌日も、その翌日も8社来たんですね。
8社から来たんですか。
50万8社、それで400万です。返さないとどんどん膨れ上がっていくから利息が、お父さんに申し訳ないですって言って相談に行ったらお父さんが
本当に払ってくれた。じゃあそれ以降借金はないんですね。
今のところ借金はないです。
ない。その女かパチンコかっていうのは分かったんですか？
電話があったら社長かなって私は思うもんですから、主人がお風呂に入ってる時に電話がバンバン鳴ってたんで、出ちゃったんですね。
携帯の電話ですか？
携帯です。女の人の名前が出てたんで、私はもう切っちゃったんですけど、何も言わずに。
ああ、そうなんですか。お話はしなかった。は
い、しなかったんです。
そう、じゃあどういう女性からか分かりませんよね。
お友達に聞いたんですけど、
その
主人の同僚に、
はいはい、
そしたら知ってるって、毎月やってた、私と結婚する前に付き合ってた女だよって教えてくれて、この頃考えるのはね、65歳にもなって平気で奥さんに嘘を言ったりする人は、もう治らないと思うんですよ、この年で。なのでもう離婚をした方がいいのかな、それともまた嘘の場合もう信じたふりをしてこのまま過ごせるのかなっていうところで悩んでるんですけど、もう私も若くないので、お金はもう普通にご飯が食べれて、普通に波風のない生活ができれば、よほどそっちの方がもう毎日毎日こんな気苦労、
今借金があるとか、
はい、
そういうことでもないんですよね。
ないのではないかなって思いたいっていう感じです。
今日のご相談の内容としては、はい、夫の嘘が我慢できないと離婚を考えているけれども、
パッと離婚をしてしまった方がいいのか、このまま
我慢した方がいいのか、
どっちがいいのかがもう分かんなくなって。
わかりました。今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。
ご主人は自分がなんで嘘をつくかということについて、ご主人から話を聞いたことあります？
兄に相談をした時に、兄が、もうそういうのは嘘つきとは言わん、もう平気だから治らないって、
はいはい、
であなたさって一回精神科に行ってどうしても嘘を言ってしまうって、相談に行ってほしいって私言ったことがあったんですよ、そしたらもうだんまり、もう自分が不都合なことになるとだんまりな人なので、
なんで嘘をつくのかということをご主人に尋ねたことっていうのはあるんですか？
私がよく涙ぐむ時があるんですよね。だから私をこういうふうに苦しんでるのって、苦しめようと思ってやってるんじゃないのって、知らず知らずのうちにやっちゃうわけって聞いたこともありました。ともその時も黙っちゃうから。
嘘をつくのはあなたに対してだけじゃなくて、会社とかね、友達とかとの関係でもやっぱりそういう嘘をついてるんでしょうかね。
そうです。一度無断欠勤をしたんですね、3日間で、さっとどんどんどんってドア叩くから誰だろうと思って出たら、同僚の人で、今日で3日休んでるよ、奥さんがカンカンだからすぐ連絡取ってって言ったから、連絡したらもう出ないんですね、都合が悪い時は。その人に今も仲良くしてるって聞いたら、もう嘘が多いから離れたってやっぱり言ってましたから。で、会社の奥様も仕事上でも嘘が多いっていうふうにおっしゃったんで。
ご主人がね、
はい、
まあ、その自分に虚言癖があるということを自覚して、それを直したいという気持ちがあるようであればね、周りの特にあなたのね、対応の仕方によっては改善する可能性はなくはないと思うんですよね。だけどその自覚がないと、あるいはそれを直したいという気持ちがないということになると、やっぱりちょっと一緒に生活していくのは厳しいですよね。あなた自身もストレス溜まっちゃうし、何よりもその信用できないということになるとね、 で夫婦間のコミュニケーションだってね取れなくなってしまうし、はい、離婚に踏み切るというのも一つの選択ではありますけれども、あなたがこれ直そうとしないんだったら私はもう一緒にやっていけませんと、そこでまあ最後のチャンスをねご主人に与えてみたらいかがでしょうかね。虚言癖だと思うからちゃんとカウンセリングなり、まあ、精神科にね診療を受けて、ね、なんで嘘をついてしまうかということについて、
はい、
自分自身を見つめ直してほしいと。それによって、あなたが虚言癖がね治るんであれば私はもう少し様子を見てみようと思うけれども、あなた自身にそういう気持ちが全くないんであれば、
はい、
私はもうあなたと一緒に生活していくことはできませんと、そこをきちんと告げてね、まあそれでも黙ってしまって何もしないようであればもうそれは見切りをつけて離婚に進んでもいいんじゃないかと思いますけれども、うん、まあもちろん離婚っていうのはね基本的にはあの双方の合意で、するものなので、それでも旦那さんが嫌だと離婚したくないというふうに言った場合にはまたあの調停とか裁判とかね、そういう方法を選ばなければいけなくなりますけれども、でも仮にもう離婚をするっていうふうに、まあ、あなたがね決意をした時にご主人になんで離婚になったのかっていうことをご主人自身に納得させるためにもね、私はあなたにこういうチャンスを与えました、でもあなたはそれにチャンスをね掴もうとしませんでした、だからあなたとはもう一緒にやっていけないんですという、そこをきちんとね説明できるようにしておけば、ご主人もまあ自分に原因があったんだからしょうがないなとっていうふうに諦めてもらうことができるかもしれないし、それともう一つはね、まあ、これちょっとあなたに対しては失礼な言い方かもしれないけれども、はい、あなたがそのご主人をこう結構追い詰めてるような感じがしなくもないんですよね。人間こう追い詰められると嘘をつく傾向があるんですよ。嘘をついてるでしょって言ってこう責めるのではなく本当のことを話してほしいと、相手が本当のことを話してくれた時にそこを評価するっていうふうにしていくと少しずつ本音で話してくれる可能性っていうのは増えてくるんじゃないかなとは思います、
はい、
あの離婚するにしてもしないにしても相手を納得させないとなかなかスムーズに離婚ってできないですから、あなたがやるべきことをしなかったんでもう私はあなたとは一緒にやっていけない離婚するんですよと、今あなたがやるべきことというのはきちんとカウンセリングを受けて専門家の指導を受けて虚言癖を直すこと、これが今あなたのやるべきことであって、その努力をしないんであれば私はもうあなたとは一緒にできませんと、離婚するにしても思いとどまるにしてもそこを告げた上で考えるようにした方がいいと思います。
わかりました。
あの今までは一度も離婚の話とかはしたことがなかったんですか？
いえ、ありますよ。その時は、もう嘘をつかないからとかって言うから信じて騙され、信じて騙されの繰り返しでした。
じゃあ今度は本当にあの冷静にそのまず病院に行ってくださいっていうことを含めて、それでなければ私は離婚するっていうのは、はい、きっとね冷静な態度でわかると思うんですよね、はい、冷静になれば向こうはすごく嘘つき慣れてて、嘘つく人はこの人は許してくれるか許してくれないかっていうことをきちんと見る人だから、だから許してくれると思えばこの人はまだごまかせると思えばずっととんでもない嘘でも平気でつきます。きちんと冷静な形でお医者さんのこと含めておっしゃったらいいと思います。で、一つ心配してるのが今後のあなたの生活期っていうことで言うとなんか大丈夫なのかしらとちょっと思ったりするんです。そういう人だとその退職金を前借りしてたりとか、もしそういうことがあるとその入ってくるものも入ってこなかったりしますでしょ。あのちゃんと自分のなんていうか生活が確保できるかどうかっていうこともきちんと考えて、この先の働き方ですとか、例えばその外に働きに行っていくらいただけるもんなのか、ご自分にどんな特技といいますか、なんかそういうものがあるのか、そういうことも含めてあの前向きにご自分で決断していかなければいけないと思いますので、大変かもしれませんけれど、
ま
あ、私が聞いたところではもう心はすっかりさっぱり離れてる感じがするから、
はい、
女の人はそういうふうにさっぱり思ったらもうダメですからね。離婚にきちんとこれからの人生を歩む方法を探してください、
はい、ありがとうございました、はい、いろいろと
頑張ってくださいね。
ありがとうございます、はい。